東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
ケイティの匠の時間。この番組はミュージシャンで多趣味なスーパーオタクケイティによる自らのホビー癖をネタに皆さんと興味を高め合おうという番組です。けしんさん、みちゃんさん、お疲れ様でした。ちょっと口先アンナの話とかね、結構楽しかったですよね。はい、今日ね、本当になんか雨降ってからは涼しいんだけど、本当暑い一日だったんですけど、まあ東京は4度目の緊急事態と、ちょっとなんだかなって状態になってますけども、今日ね、放送ではですね、ついに、この日がやってきました。カメラマンの話をしていきたいと思います。はい、番組では皆様からのコメント、メッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 右、下にあるコメントから、 Radio36 ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは Twitter のハッシュタグ Radio365 を宛てにつぶやいてみてください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではケイティの匠の時間、第14回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供及び全国のミュージシャンの方々による、音源配信の許諾をいただきお送りします。ホビーの時間。このコーナーでは僕ケイティのホビー癖をみんなに自慢して正当化しようというコーナーなんですけれども、今日はですねゲスト呼んでますんで早速紹介させていただきます。僕の仕事仲間でスーパーカメラマンの、片桐弥京さんです。
どうも、片桐弥京です。今日はよろしくお願いいたします。
こんにちは。
どうも、来ちゃいました。
はい、今日ね、いろいろと写真とかね、映像とかカメラの話をしていきたいと思うんですけども、はい、前半、まあ後半通してという形はなると思うんですけども、前半のテーマは写真と映像っていうような形でですね、まあ僕自身もカメラマンっていう仕事をしてるんですけど、まあ、カメラマンって結構なんか昔と今となんかすごく印象違うと思うんだけど、まあ写真を興味にしてる人とかなんかこう写真や映像やってるよみたいな人って結構いると思うんですけど、まあそんな仕事をする人となんか趣味でやってる人のなんか違いってなんだろうとか、そういうね話をですね、まあどうせするなら僕の尊敬するカメラマンと一緒に話したいな
といやハードルが高いな
思いまして今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、せっかくなんで片桐さんのこと知ってもらおうと思うんですけど、
はい、
片桐さんってそもそもなんでカメラマンになったんですかね。
なんで、あんまり言うとかっこよくないんですけどね、
うん、
さっきの話というか前の番組で自衛官の話が出たんですけども、僕も陸上自衛官で、その時に、2年目でカメラをやりたいなって趣味ででもそれがものすごくこう興味を持ち始めて、それでカメラマンの道に進もうかなっていうきっかけが実はあって、
全然なんかこうつながりないように聞こえるんだけど
いやー、もう自衛隊はやっぱり、男性社会じゃないですか、
うんうん、
だから女性がいるこう社会に憧れてしまって。
なるほど
わかります、
うん、カメラマンってじゃあ女性を撮るカメラマンになりたかったの。
そうですね、
モデルをね、
簡単に言うとグラビアのカメラマンになりたかった。
なるほど。
まだ若き、まだ10代の話なんでね、19代。
なるほどねいや、そんなね片桐さんにちょっとねお便りが届いてるんでちょっと読んでみていいですか。
はい、
はい、ラジオネームすけしんさんからです。やきょうさんって本名ですか、かっこいいって書いてあるんですけどこれ多分今の話とつながるんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、カメラマンになるときに先輩たちがカメラマンネームを自分たちでつけてた時代があって、なので本名ではないんです
いやでもね、僕ねどっちか分かんなくなっちゃうのいつも
いやもうカメラマンとして生きていく上で、うんうん、ちょっとやっぱりネーミング大事なんだと思って、 だなと思って、うんうん、でそれでつけたんですけど、つけた流れとしては姓名判断で漢字を当て込んだだけなので、
なるほど、
なんかこう名前的にちょっとホストみたいになっちゃって若干ちょっと恥ずかしいのがあるんですけどまあいいかなと思って
確かにホストみたいな、ホストネームみたいな感じ、
ちょっとね歌舞伎町にいそうな名前なんで
じゃあなんかその時ってなんかこう好きなカメラマンとかなんか好きな写真とかってあったんですか？
あ、それがね、うん、全くないんですよ。
なかった。
これだから和田さんと前聞いたのと一緒で、誰かに憧れてなるっていうのは僕はなくて、自分
なるほど、
自己流っていうんですかね、うん、なんか憧れというか尊敬する人はいるんですけど、だけど写真に憧れるってのはちょっと違うかなと思って。
すごいね、うん、これね多分僕も同じこと言ったんだよねなんかこう写真家の写真を見ておーすげーとかこういう写真撮りたいなって思ったこと一度もなくて、うんうん、
ですよね、
うん、なくて、それでどうして僕はプロでカメラマンやってんのかなっていつもね思うんだけどね、うん、なんかそういう意味ではじゃあプロカメラマンってなんだろうって話をねした時に、多分片桐さんとは意外と意見があったんじゃないかなと思うんだけど、
これよく一般的に言う話じゃないですか、うんうん、プロとアマチュアの違いみたいな、うんうん、でそれ僕なりで言うとやっぱりお金をもらってるかもらってないかの違いもあって、そこ一番じゃないですか。それ、うん、一番最初にカメラマンになる時にそこ一番考えたんですよ。
なるほど。
でお金をもらうっていうことはどういうことなのかって考えたときに、やっぱり依頼してくるお客さんがいるじゃないですか、
はい、
その人たちのこう顧客満足度を上げていくこれがプロなんだなっていう。
確かに、ね、
アマチュアは、うん、自己満の世界いやこれでも絶対大事で、
そうだね、まあ写真家みたいな感じのとこかな、どっちかっていうと。
あ、近いかもしれないですね、うん、で自己表現が、うん、好きな人はそっちの方向に行く。
インスタグラムには結構写真家って呼ばれる人結構いっぱいいるんだけど、
多いですね、
うん、あの人たちもお仕事でやってるわけじゃないじゃない、うんうんうん、なんかこうあれはじゃあプロじゃないっていう感覚なんですかね。
それがこの今の時代またちょっと変わってきて、ハイアマチュアって呼ばれる人たちに需要が依頼することが増えてきてると思うんですよ。
なるほどね、はい、
っていうのはやっぱりそこ、そのアマチュアとプロの間ぐらいが多分ちょうどいいんじゃないかっていうニーズが。
そうかそうか。なんかモデルさんとかもそういうインスタとかで募集をするってよく聞くんだけど、
うん
う
ん
う
ん、
こういう風にカメラマンマッチングみたいな、うんうん、で、まあ、女の子撮りたい人と、うん、まあ、なんかこう撮らなんか写真が必要な人、こうグラビアをやるようなアイドルの卵みたいな人がマッチングして、で会うって感じでしょ。
そうですね、だから新時代がやってきてるんで、そこに僕らプロも合わせていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは僕もちょっと考えてるというか。
そうかそうか、うん、でもああいう人って、まあ、ある意味すげえいい機材とか持ってるじゃないですか
そうなんですよね、僕も申し訳ないんですけど、あんまりいい機材で実は撮影をしてないっていうのが本音なんですけど、でもそれってやっぱりコスト、うん、やっぱり利益を考えると、
うんうんうん、
そのカメラマンである前にやっぱりこうビジネスじゃないですか。
そうだね、
うん、
そう、
そこにお金をかける、
うん、
かけるのかどうかっていうのはジャッジしなきゃいけない、
ね、
うん、ただ趣味の人たちはやっぱりそのいい写真を撮るためには機材重視っていうのがあるので、うん、まあ、僕らにはできないもの撮れるっていうのはあるんですけど、うん、
なるほど、
うん、そこ和田さんなんかまた僕と同じく機材がたくさん。
そうですね、でもまあ僕もカメラでやってる時はどっちかっていうと3年前とか4年前ぐらいのカメラでやってることのが多い、うん、
ですよね、
うん、まあ特にそういうのを考えてやってるわけじゃないんだけどね。まあちょっとここでね、もう一つ、お便りが来てるんで、紹介します。ラジオネームみーたんさんからです、お金の話ですいません、具体的にどういうふうにお金にしていくんですか、潜在アーシャとかで個人で契約したりするんですかって聞いてますけど、まあこれはどうなんだろう、なんか僕らの場合はなんか写真撮ってってお願いされる仕事ってあんまりこうなんか個人から頼まれるってことあんまないよね。
ないですねやっぱ金額がやっぱり大きいので、うん、やっぱり個人の方たちのお財布事情からはちょっと合わないんじゃないかなっていうのはあると思います。
まあね、個人的にカメラマン頼むっていうと、うん、やっぱ 2,3 万とかが限界なのかなって思うけど、うん、やっぱり企業さんがねこのモデルさんを使って何とかしたいとかっていう話だと、もう金額はちょっと違いますもんね。
全然違いますね、うん、まあ、その分やっぱりこうなんですかね、レベルは全然違いますよね。
なるほど、うん、そっかそっか、そうだよね。なんかまあ なんて言うんだろうな、すごく変な言い方だけど、うん、いい写真を撮っているっていうのと、うん、いい写真が撮れてるっていうのはだいぶ違うのかなって。ち
ょ
っ
と違いますねうん、あとはその何ですかね、僕らで言うとやっぱり信用性、信頼性、
うん、
写真が撮れるからすごくいいわけではないじゃないですか。
そうですね、
やっぱ人付き合いもすごく重要になってくるので。
なるほど、
ビジネスとして
これはねちょっとね奥が深いんでね、これも後半にねちょっとこうもうちょっとプロの話をしていきたいと思うので、
はい、
ここで、早速1曲聴いていただきましょうというところなんですが、ちょっとトラブってるみたいなんで、もうちょっとだけ話をしてみましょうか。
はい
やべやべやべと言ってますがね時間も分かんなくなっちゃって、これはなんかのトラップかなみたいな感じなんですけども、まあ、後半ね、僕が話していきたいことだけちょっと話しておくと、後半やっぱりなんかこうなんだろうな、僕としてはねやっぱりこうプロの仕事をやっていくにはやっぱプロはこうであるべきだみたいなところをねちゃんと定義していきたいなっていうふうに思って、今日は片桐さんとのそのツープロってなんだろうっていうところを確かめ合いたいと思うので、これを後半にちょっと話していきたいと思います。ここで1曲聴いていただきましょう。ルミノアでコスモスです。
いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
今月の匠、このコーナーではあらゆるジャンルの匠を紹介したり語り合おうというコーナーなのですが、引き続き片桐弥京さんとお送りしたいと思います。今日はね、もう今月の匠はもうプロカメラマンということで、もうカメラマンの匠をで話していきたいと思うんですけども、まあ本当ね、さっきから話してるんですけど、今の時代ってもうカメラはね特別な機材とかじゃなくて、なんかもう誰でも手にすることができる、なんかこう身近なツールっていう風になってきたんだと思うんだけど、 まあ、その中でね、さっきも言ったように自称カメラマンみたいな人がどんどん増えてきていて、
増えてますね。
まあ、だからそんな時代だからこそ、僕らこういう仕事をやってる時にちゃんとアマチュアの人とプロの人たちって何が違うのかっていうのを再認識して、うん、で、行きたいと思うんですけど、そんな話を今日ね、プロカメラマンがどんなしてるの、どんな仕事してるのとか、どんな、仕事なのかなっていうところにちょっと迫っていきたいと思ってます。
はい、
はい、そんなことでですね、片桐さんのね、やっぱりあのさっきからいろいろとお話を聞いてるんですけども、なんかこうプロとしてここ心得てるよみたいなところってあります？
一つは照明ですね。あのカメラがレンズがとかっていうのはアマチュアだったり俳優アマチュアの方たちはやっぱり、うんうん、あのね、機材、新しい機材が出たとかって言うんですけ ど僕らからするとやっぱり照明が第一なんですよ。それはだから、例えば自然光でいうと太陽とか、うんうん、それが基準になってるんですけど、光がどう差してるかとか、どういうふうに当たってるかっていうところで、結構太陽の光が、まあ、光がないと写真は写らないじゃないですか。なので太陽をどううまく、コントロールできるかっていうのが、うん、僕がそのスタジオマン時代、もう十何年前にあの下積みでいたんですけど、その時に教わったことなんですよ。
ライティングね、
はい、
うん、なんかあのハリウッドのね、あの映画のスチルを撮ってる人が、うん、まあいい光があればね、写真はただシャッターを押すだけだっていう話をよくしていて、うん、ハリウッドの映画は最高のライトマンが最高の光を当ててくれてるから、
ね、そうですね、
僕らはシャッターを切るだけでどんどんいい写真が撮れるなんていう話をよく聞いたことがあるんだけど、はいはい、
そうですね、あの、うん、それってやっぱり日本ってあのライトマン、まあ、そのストロボセッティングする人がカメラマンもやるじゃないですか、うん、写真も撮ってライティングもする、うん、でもハリウッドって別の仕事なんですよ。
なるほど、
ここがそのクオリティの違いというか、
そうだね、
高さっていうのはハリウッドにかなわないのがそこなんです、
う
ん、
なるほど。やっぱね、そういう別々の仕事の人たちがね、それぞれのいい仕事をしてくれてるっていうことなんでしょうね、うん、まあ、そんな中、いろいろバタバタしているようですが、あのメールが来ているので一個紹介します。ラジオネームハヨルドさんからです。お金の話でまたすいませんってお金の話みんな気になるんだよね。
気になりますかね。
ハヨルドお金欲しいです。カティさん金持ちですね。私すごいよってどういうことかよく分かんないまあでもあのお金のことみんな多分気になってると思うんですよね、うんうんうん、はい、もう一つあのメール来てます。ラジオネームマイマイさんです。僕のトラブルがね、何があったのかすごい気になってるみたいなんですけどまああのこの話はね、あの多分後半のあのそうですね、あのまあ、ラジオでちょっとお話ししてもらおうかなと思いますはい、はい、まあそんな感じでですね、まあいろいろ照明の話今話してたんですけど、今カメラマンって、うん、なんか本当カメラが握るよりなんかその前の準備とかそういうことの方がやっぱいっぱい時間使ってるんじゃないかなって僕は思うんですけど、その辺ってどう、なんか僕ほら例えばさ、カメラマン、今のカメラマンヘリの操縦もできないとみたいな
そうね、ドローンを
ね飛ばせないとみたいな。
確かに、だから僕もドローンが出るというかまだ一般的になる前から実は注目をしてて、うん、
なるほど。
でこれをなんとかビジネスにつなげたいなと思ってたんですけど、うん、やっぱり時代は早いですね。あっという間にドローンが一般化されてきて、
そうですよね、う
ん、本当にな
んか逆にあの今カメラマンの仕事で現場に入るときに、うん、空撮はできますかって聞かれるんだよね。
ありますねでも空撮の前に動画も撮れますかって、
あ、そう、先にね、先にカメラマンだと動画撮れますか、うん、空撮できますか、うん、みたいな感じで
何でも ねできるよ。
でインタビュー撮れますかみたいな、あ、これ、ま、音声もやらなきゃいけないんだみたいな
確かに音声もやらされましたね。だから ね、うん、増えましたね、仕事がね、うん、
でカメラ持ってくと、じゃあ質問もお願いしますみたいな、ディレクションみたいな
ありますね本当に
何でもやらなきゃいけないのがカメラマンみたいな感じになってるのかなってちょっと思うんですけど、
でもそれってやっぱりこの時代、うん、他の業種もそうなんですけど、うん、やっぱ何でもできないとダメなんじゃないかなって思うんですよ、うん、
なるほど。
だから文章も書けたり、僕はあのインスタやってたりするんですけど、やっぱりその、うん、 文字を書き込むじゃないですか。
あ、そうかそうか。
そう、
片桐さんめちゃくちゃインスタ更新率早いですよね。
そうそうそうですよ。今ね、目指せ2000人用の、ね、フォロワー数ちょっと目指してるんで。
どうかの、なんかさっきあれ、さっきなんか一番最初にホストとか言っちゃった。
いや、でも今こうカメラマンだけではやっぱり、うんうんうん、ダメだなではないんですけど、いろいろなことにあのアンテナを伸ばして情報を発信していく、個人が発信していく時代なんで、
なるほど、
動画も写真も文章もやっていかないといけないんじゃないかなって思うんですけど、いかがですか？
そうだね、僕自身もカメラでの仕事っていうのはある意味そのコミュニケーションだと僕は思っていて、なんかこう撮るというよりはそのと 撮らせていただくじゃないですけど、なんかどうやってその人のこう撮ってもらいたいものを引き出してそれを収めるかっていうことに使ってるから、なんだろうな、なんかそういう、こう会話みたいな感じこう全てできなきゃいけないから、だから結局は社会人としてなんだろうな、人とのコミュニケーション能力が高いかどうかみたいなところに尽きるかなみたいな感じがするんだけど。
そう思います、うん、カメラマンって写真を撮るだけじゃなくて結局コミュニケーションが必要じゃないですか、うん、そのモデルさんと会話してる中で撮るとか、うん、自分がこう主導権を握るところ、シャッターを切るときに主導権を握るので、うん、やっぱりこう相手とのコミュニケーションをどう図るか、まあ、それも大事なんですけど、また今度クライアントさん、いわゆるこう仕事を依頼してきてくださる方たちのとのこうやり取りっていうのは、うん、多分ビジネスでは重要なので、
そうだね、うん、
そういう意味ではやっぱりコミュニケーション能力が高くないと仕事は来ないと思います。
なるほど、まあこういう話をしちゃうとね、酒が必要になってくるんですけど。
そうですね、もうあと2時間ぐらい。
そういう感じなんだけど、今日はねもうあんまり時間がないので、一つねメールを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、さなゆかさんです。プロのカメラマンさんにこんなことを聞くのは失礼かもしれませんが、 iPhone やスマホで上手に撮影できるコツあるんですかって聞いてますけど。
ああ、今よく聞かれません？
うん、聞ける
本当に多いですよね、うん、僕も実はインスタをちょっとこう今一眼で撮ったりの上げ、うん、してるのを上げてるんですけど、実はスマホで撮ってるのは結構多くて。
あ、そうだね、
はい、まあ、なっていうのはやっぱりこう上げやすい、
うん
うん、でそういう時にただ撮るんだけではなくて、うん、アプリを使ってみたり。で僕はあんまりアプリは使わないんですけど、その写真の中に、あるこう編集っていう欄でいろいろと色を加工したりしてアップしてます、うん、
なるほど。まあiPhone もそうだけど、まあいいものがあってそこがいい環境だったら多分押したら綺麗に撮れますよね、
うん、いや僕は iPhone は推奨してます。
そうだね、僕も iPhone がいいかなと僕は思います、
うん、
はい、じゃあね、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。 The Lost Control で Blink。Just like a one ring, it feels like it's been a while, but it was a short while. Alright.
で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
はい、あっという間なんですけども、もうエンディングなんですよ
早いですね、はい、
どうでした今日。
いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。あの今クラブハウス流行ってて、うん、まあ、ちょっと下火かな、うん、だけどクラブハウス僕も結構やってて。
そうなんだ
そうなんです、喋るのちょっと大好きなんで、
ね、なるほどねもう最後にちょっとね、メールが来て紹介して終わりたいと思います。まいまいさんからです。本当に、今どの仕事もそうですけど、プロを求められつつマルチに動いてほしいという要求が多く感じますよね。覚えること多くて大変だって書いてくれてますけども、まさにその通りだね。
大変ですね本当に今のご時世、
はい、うん、まあ、また片桐さん来てくださいね。
はい、ぜひぜひ、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、もう一度大きな拍手お願いします。
ありがとうございます、はい、また来ます、
はい、番組では皆さんからの応援メッセージ、番組へのコメントなどどしどしお待ちしております。それではKTの匠の時間第14回目放送、これにて終了となります。ここまでのお相手は、カメラやってよかったなって思える人生を目指していきたいKTがお送りいたしました。この後は CM 挟んで22時より水口真由さんの気ままにジュークボックスオンザエッジをポンチョブリッジをお届けします。それでは来週も第2日曜日8月8日の21時30分にお会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社和田屋の提供によりお送りいたしました。最後に噛みました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。